こんにちは。このチャンネルでは FX の自動売買で月5000円の飲み代を稼ぐをテーマに、初心者の方にも分かりやすく自動売買のリアルをお届けしています。忙しい方でも隙間時間で学べるように、今日もサクッとお話ししていきますね。今回は7月20日から7月26日の週における相場の見通し、先週の自動売買の結果と運用のポイントについて解説します。まずは全体の大きな流れからお話しします。今週は月末の7月29日、31日に控える FOMC 及び日銀金融政策決定会合という横綱級のイベントを前にした街の局面となります。週内の長重要指標が比較的少ないことから、基本的には膠着しやすい展開が見込まれますが、突発的な材料によってレンジが破られるリスクに警戒が必要です。注目すべきポイントは3つあります。1つ目は中東情勢の緊迫化と原油高の長期化です。米国がイラン国内のインフラ、具体的には複数の橋への攻撃を開始し、トランプアメリカ大統領はイランが交渉に復帰しない限り発電所を攻撃すると警告しています。イラン側もフーシ派に公開閉鎖の準備を指示しており、地政学リスクからブレント原油などの原油価格が高止まりしています。原油高はメキシコペソや豪ドルといった資源国通貨の支援材料となる一方、エネルギーを輸入に頼る日本やトルコにとっては経常収支悪化やインフレ圧力という逆風になります。2つ目は米国の関税政策、トランプリスクです。7月24日には原則 10% の輸入課徴金を定めた通商法122条が期限を迎えます。これに代わる措置として通商法301条に基づく追加関税の実施などが決定、強化されれば米国のインフレ再燃懸念、つまり FRB の利上げ観測や高金利維持へとつながり、ドル高円安圧力を強める要因となります。3つ目は日本の独自材料と宴会の思惑です。政府の骨太の方針をめぐる動きは、日銀の独立性に関して影響は限定的だった一方、高市首相の GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人による国内金融資産への投資や投資に関する発言報道は一時的に円高をもたらしました。中長期的に円安を止めるほどの力、実質10兆円規模の余力はないと見られていますが、日銀会合を前にした思惑や観測報道により、円高方向への調整が急に進むリスクが警戒されています。続いて各通貨ペアの見通しとチャート分析、予想レンジです。まずはトルコリラ円です。トルコリラ円の7月20日から7月26日の予想レンジは 3.40 から 3.48 円、メインレンジは 3.42 から 3.48 円です。チャートを分析すると、現在値は 3.425 円、現在は 3.416 円で推移しています。20日移動平均線の 3.445 円及び75日移動平均線の 3.473 円を明確に下回っており、テクニカル的には下落トレンド、弱気試合が継続しています。ボリンジャーバンドの下限 3.402 円に向けてじりじりと下値を切り下げる重い展開になっており、戻り売り圧力が強い状態です。見通しとしては 37.0% という高金利のサポートはあるものの、高インフレやトルコ国内の景気減速懸念、タイドルでのリラ安進行などが重しとなり、歴史的な円安局面であっても最安値圏から抜け出せないチャート形状となっています。トルコ中銀は主要金利を 37.0%、 翌日物貸し出し金利 40.0% に据え置いており、7月23日の金融政策決定会合でも高インフレを理由に4会合連続の据え置きが濃厚視されています。しかし6月のインフレ率が前年比プラス 32.11% と極めて高いことから、購買力低下への懸念が強く、リラ高を単独で促すには至っていません。 IMF は2026年のトルコの実質成長率予想を 2.9% へと再度下方修正しており、緊縮財政とインフレ高止まりによる内需の低迷、製造業 PMI の長期的な50割れなどの景気の弱さはリラ売りの要因となります。円安が進む局面でも、タイドルでのリラ安、1ドル47リラ前後が進むことで上昇パワーが相殺され、最安値圏での重い推移を余儀なくせざるを得ません。次にメキシコペソ円です。予想レンジは 9.20 から 9.40 円、メインレンジは 9.27 から 9.34 円です。冷やしチャート分析では、現在値は 9.260 円で推移しています。20日移動平均線の 9.263 円のすぐ近くで揉み合っており、明確な方向感を探るレンジローテーションの最中にあります。下値は上昇中の75日移動平均線の緑ライン 9.187 円やボリンジャーバンドの下限 9.148 円が強力なサポート、支持帯として控えています。 一方、上値はボリンジャーバンド上限の 9.340 から 9.379 円付近が抵抗体として意識される形状です。見通しとしては日本とメキシコの金利差の底堅さが下値を支える一方、週内の USMCA、 米国、メキシコ、カナダ協定の見直し交渉への警戒感などから積極的に上値を追いづらい状況であり、チャート上の狭いレンジ内での推移が想定されます。メキシコ中銀は政策金利を 6.50% に維持しています。コアインフレ率がプラス 4.03% と目標上限を上回って粘着しているため、早期の利下げ再開は難しく、日本との金利差約 5.5% を背景とした底堅さが維持されやすい環境です。景気減速については、 IMF が2026年の成長率見通しをプラス 1.2% に下方修正しましたが、メキシコ中銀自身がすでにそれ以下のプラス 1.1% を予測していたため、ペソ売りの材料としてのインパクトは限定的です。ただ7月20日の週にメキシコ市で予定されている USMCA の見直しをめぐる第3回交渉が焦点です。原産地規則や関税で対立が激化した場合、投資懸念からペソ急落を招く恐れがあります。投機筋のペソ買い越しポジションが 77,357 枚積み上がっているため、悪材料が出た際の利益確定売りに警戒が必要です。次に米ドル円です。予想レンジは 160.50 から 163.50 円です。日足チャート分析を見ると現在地は 162.356 円で推移しています。20日移動平均線 162.007 円の上をキープしており、中期的な上昇トレンドがしっかりと維持されています。直近で 162.80 円付近の押し目を形成したものの、この20日移動平均線やボリンジャーバンドの中心線付近がサポートとして意識されています。さらに下方の75日移動平均線の約 159.5 円や200日移動平均線の約157円からも大きく乖離しており、依然として中長期的な円安ドル高の地合いが強い形状です。見通しとしてはボリンジャーバンド2シグマの 161.80 円付近や20日移動平均線の 162.00 円付近を維持できれば上向き目線を維持します。直近高値である 162.84 円付近を日足終わり値で明確に超えれば、さらなる上昇が期待できるチャートパターンです。日米金利差は急速に縮小しにくいため、162円前後を中心とした底堅い推移が基本路線です。しかしトランプ関税に関するニュースや中東緊迫化による原油高、これによる本邦輸入企業による実需のドル買い、円売りを促進する動きが突発的に発生すれば、163円台への上昇ブレイクアウトを引き起こす可能性があります。一方で GPIF 関連や日銀の政策調整に関する観測報道など、一時的な円高引き金となるニュースには警戒が必要です。逆に 161.80 円を割り込んだ場合は上昇シナリオを一旦見直す必要があります。次に豪ドル円です。予想レンジは 111.500 から 115.500 円です。日足チャート分析を見ると現在地は 113.385 円で推移しています。6月以降に一時的な調整下落が入ったものの、75日移動平均線やボリンジャーバンドの下限 111.054 円付近でサポートされて反発しました。現在は20日移動平均線の 112.427 円を再び明確に上抜け、上昇基調を取り戻しつつある底堅い形をしています。ボリンジャーバンドの上限 114.486 円や前回の高値 114.91 円前後が視野に入りやすい位置です。見通しとしては7月23日発表の豪雇用統計が最大の焦点です。豪州国内の材料として6月の新規雇用者数及び失業率が注目されます。労働市場について豪中銀 RBA は徐々に需給が均衡に向かっているとしていますが、正規雇用を中心に強い結果が確認されれば RBA 追加利上げ観測が高まり豪ドルを強力に支援します。反対に弱い結果であれば利上げ観測が後退し豪ドルの重しとなります。また外部環境からも追い風があります。中東情勢の混迷による原油価格の高止まりは資源国通貨である豪ドルの支援要因です。さらに米国のインフレ鈍化に伴う早期利下げ観測から対米ドルで豪ドル買いが入りやすく、豪ドル円を支えています。テクニカル面では日足一目均衡表の雲の上抜けを伺う位置にあります。雲上限を突破して三役高点が点灯すると上昇の勢いが強まり、6月2日高値 114.91 円前後をターゲットとした上値トライが見込まれます。ここからは7月13日から7月17日の自動売買の収益結果と各通貨ペアの運用ポイントについて解説します。各通貨ペアの週間合計損益は次の通りです。ノルウェースウェーデンは 1970円、ニュージーランドドル、カナダは688円、豪ドル円は439円、レイドル円は310円、メキシコペソ円は259円。これらを合わせた全体の週間合計損益は3669円でした。この週はノルウェースウェーデンが毎日利益を積み上げ、全体の半分以上の利益を稼ぎ出す大活躍を見せました。続いて運用設定データをもとに各通貨ペアの運用のポイントを解説します。まずはノルウェースウェーデンです。設定データはレンジが 1.0100 から 0.9500 の回、注文値幅が25ピップス、液出し幅が50ピップス、注文数量が1000通貨です。運用のポイントはレンジ特性の最大活用です。地理的経済的に極めて結びつきの強い北欧2国間の通貨ペアは非常に綺麗なレンジ相場を形成しやすいのが特徴です。注文値幅25ピップスと液出し幅50ピップスを広めに取ることでノイズによる無駄な決済を避け、往復の波をしっかり大きな利益、1回あたり50ピップス、約500円相当に変換する理想的な運用ができています。現在値は 1.00062 と設定レンジ上限 1.0100 の目前まで上昇しています。これ以上上昇してレンジを上抜けると新規の買い注文が入らなくなり、利益の自動積み上げがストップします。上限付近での値動きを見極め、レンジの上方向へのスライドを検討する局面が近づいています。次にメキシコペソ円です。設定データはレンジが 9.40 から 8.60 の回、注文値幅が3ピップス、液出し幅が10ピップス、注文数量が2500通貨です。運用のポイントは高金利を生かした細密仕掛けです。注文値幅を3ピップス、液出し幅を10ピップスと非常に狭く設定しており、ペソ特有の細かな値動きをこまめに拾い上げる設計です。また、注文数量を他のクロス円ペアより多い2500通貨に設定しているため、1回決済されるだけでまとまった利益が出ます。さらに、ポジション蓄積機におけるスワップの恩恵もあります。現在値は 9.262 と、想定レンジのほぼ中心付近にいます。メキシコは高金利の 6.50% を維持しているため、ポジションを抱えている間も、累計約81円のスワップ収益が下支えとなり、精神的にも余裕を持って次の反発、決済ラッシュを待てるのがこの運用の強みです。次に、ニュージーランドドルカナダです。設定データは、レンジが 0.830 から 0.800 の回、注文値幅が20ピップス、液出し幅が30ピップス、注文数量が1000通貨です。運用のポイントは、王道の資源国同士ペアであることです。高金利で知られるニュージーランドドルと、原油価格に連動しやすいカナダドルといい、親和性の高い高金利、資源国ペアのレンジ特性を捉えています。現在は、黄金ポジションでの推移となっています。現在値は 0.81918 と、レンジ 0.800 から 0.830 のど真ん中に位置しています。7月13日から14日には、ボラティリティの上昇に伴って約688円の利益を生み出しましたが、後半は膠着したためポジションを3本抱えて待機している状態です。上下どちらに動いても稼ぎやすい、自動売買として最も美味しいチューザー、ニュートラルの位置をキープしています。次に、レイドル円です。設定データはレンジが 163.5 から 156.5 の回、注文値幅が20ピップス、液出し幅が50ピップス、注文数量が100通貨です。運用のポイントは高値圏を意識した超安全運転です。注文数量を100通貨という極小サイズに絞り込んでいるのが最大の特徴です。160円を超える歴史的な超円安高値圏において突発的な政府介入やトレンド転換が起きても壊滅的なダメージを受けないように設計された理にかなったリスク管理重視の設定です。ただ現在値は 162.406 とレンジ上限の 163.500 まで約1円に迫っています。今後の上昇で上限を上抜けると新機会が仕掛けられなくなります。安全第一でこの設定を維持するか、100通貨という低リスクを生かしてレンジをさらに上にスライドさせるかの判断が求められます。最後に豪ドル円です。設定データはレンジが 114.500 から 108.000 の回、注文値幅が15ピップス、液出し幅が30ピップス、注文数量が100通貨です。運用のポイントはアメリカドル円と同様のリスクヘッジです。こちらも注文数量を100通貨に限定し、円安ピーク圏における高値つかみリスクをコントロールしています。またアメリカドル円よりも細かく刻むスタイルを採用しています。注文値幅15ピップス、液出し幅30ピップスとアメリカドル円の20ピップス、50ピップスに比べて仕掛けを細かく設定しています。これにより今週は豪ドル円の方が決済回数が多くなり、 439円の利益をしっかりと積み上げることに成功しました。現在値 113.390 は上限の 114.500 に近いため、こちらもレンジ上限への到達を意識した管理が必要です。解説した自動売買で運用している通貨ペアの最新設定はブログで公開しています。概要欄にブログのリンクがありますので、ぜひご確認ください。最後までお聞きいただきありがとうございました。ちなみに今回紹介した通貨ペアは松井証券で取引できます。松井証券は1通貨から取引できるので、1000円くらいのお小遣いの範囲でも始められるんですよね。いきなり大きな金額は怖いって方でも安心です。しかも裁量も自動売買も1通貨対応は松井証券だけです。興味ある方は説明欄のリンクから見てみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。